皆さんこんばんは。歌う怪談女、日月陽子です。
怪奇レスラーならぬ怪談大好きプロレスラー、松山勘十郎です。
怪談を集めて47年、怪異収集家の木原博一です。
この番組はオカルト番組でも心霊番組でもありません。怪異収集家である作家の木原博一さんが実際に直接取材した実話怪談を語ります。
日本で唯一の怪談専門ラジオ番組です。
木原さんといえば、あの今や伝説の実話怪談本新耳袋シリーズの作者でもおなじみですよね。
他にも渦潮怪談やつくも怪談といったヒットシリーズも出版されてますよね。
その木原さんによるこの世のものではない話、もののけの話、不可思議な話といった実話怪談を季節に関係なく毎週聞くことができるなんて、怪談マニアにとっては夢のような話ですよね。
夢どころか悪夢よりも素晴らしいことですよ。
それではあなたが最後まで無事にお聞きできることを祈ってます。
怖い水曜日、存分に味わってください。
今日は、
2月の17日です。
あ、もう2月、
ね、2月の半ばでございます。
ねえ、日月さん、大丈夫？震えてませんか？
恐怖にね。
今日ね、今日というか今。なんかもう、
先週からの続きで。
もやもやしてる。
もやもやしてますか？
チョコレートくれてへんから。
聞いても、あ、ほんまや。
バレンタインも、
もう来てくるべきやった、これ。
まだ、1月の、12日
収録してるわけ。
きっと、でも次の収録の時には、持って
きてください。
来るはず。リスナーの皆さん忘れなくね。向こう、1年間、受け付けてますよね。
そうです。もうずっと毎日受け付けてますから。
で、曰く付きのものは全部、佐々木ディレクターに。
僕のところに。今の、そうです。ガラクタとかやめてくださいよ。い
らんもん。自分もね、お役目が終わったお札とかもね、
それ神社に持ってるから、
そりゃその通りや、
はい、
そうか、もうそんな2月も半ばを過ぎて、
あっという間ですね。
あの1年12ヶ月のうちの一月目がもうこんなにあっさりと終わってたんだな、
そうです
よ、そういうふうにあの過去から放送してるわけなわけですね。さて、前回は、日月陽子さんがですね、
言ってましたけど、
霊的金箔事件にありまして、
霊なのか何なのか、未来からの、なんかね、
メッセージなのか何なのか、
年明け早々のしかもタイミングでね、
アラームに助けていただいて、
それでひょっとしてこういう音じゃないのっていうふうに例えに出したのが、アナログで録音されたいわゆるカセットテープのような音を早送りしたような音じゃないっていうふうに例えで出したら、あ、そうそう、それって言ったら
似てる、
しかし音があるよっていうのを、まあ選手を聞かせましょうという話に、なってたものをご用意しましたので、まあ、それはご用意できるわね。ここでは1ヶ月分撮ってるわけだから、もともとあったんやの。じゃあ、それはね、iPad の中に入ってたんですけども、今回は、映像見せというか、ラジオではなくて、こういうことがニコ生であったんだっていうのを見せるために、前回の放送の時携帯に入ってるからと思って見せたらちっちゃちょきて見えへんという話になったので、あ、これは失敗やったと思って iPad の方を持ってきたんですけども、たまたま陽子ちゃんの話を聞いた時に、あれ、それと同じ音は入ってるぞと思ったから、あの例え話が簡単に出たわけですね。
なんか早口を一生懸命伝えてる感じ、まあ、そういう意味ではそのカセットテープが早く、ただその、音質的には声が普通 の、 あのこう会話してる声ではなかったっていう感じなんですよね。まあ、聞いてみないとねっていうあれですけど、
ご託はさておき、まず音を聞かせましょうか。マイクのそばにちょっと持ってきます、多分ここからで入ると思うんですけど、僕のニコ生の中で、あの九段ちゃんの暗殺計画の中で起こった、あの音が配信ではこんな風に流れてたんですけどね。いきますよ。
消してしまったりとか、復旧させなくて突っ込んだ、復旧通路の中の150の手に、
めっちゃにめちゃくちゃこんな感じです。
こんな感じです。
感じ。
はっきりわかりました。
めちゃくちゃこんな感じ。ただ、ただ、
もう一回 やるよ。
もっと、
視聴者の方は、こう、お前の話だから、こういうのをよう聞かせろときっと言うと思うので。
上書いたりとか、 まあ、消してしまったりとか、はい、複雑性が復旧させたくて突っ込んだ復旧通路の中の150の、
なんで配信が重くなるの？
ニコニコが重い、はあ、ニコニコが重いという話がちょっと出てたりします、
うん、
で、
これがブレた感じのブロブロブロって感じの、う
ん、あの重い時にこんなこと、これ必ずしも怪現象だと言いたいわけではないんですよ、はいはい、うん、重かった時にこんなことが起こっているのであろうという声が入ってきてるわけで、多分重いんでしょうね、うん、というふうに
実際その電子的な感じの声って言ったじゃないですか、
はい、
そういった意味では言ってもこれもこの配信してる時のだから、うん、まあ機械通しますよね、を今聞いたんですけど、ものすごく似てます、ブブブブっていう意味では似てるんですけど、うん、ただ音のキー高さが違う。
あ、もっと高いんですか。
もっと高い声で声なのかね、うん、でさっきみたいな感じでした、ほんまそんな感じ、ほんまこんな感じ、
延々と言われてる。
これをもっと今の感じで、うん、もっとさっきみたいにブレた感、
あの、ほんまにカセットテープの早回しや、じゃあ、
早回しとか、
うん、早回しを真似するとこうなるよね、っていうふうに、あの、音が高くなるんですよ。
で、電子音的な、私からしたら、うん、ちょっとなんていうんですか、昔よくあった宇宙人の声だみたいな、うん、あの、震えたような。あんな感じで聞こえたんですね。
あのビデオテープをね、あの頭出しするのに逆回しを、うん、音を出したまま やってあの逆回しするとこんな音になりやすいから、うん、例えとして出せるのは簡単なんですけど、うん、まあそれを言ったところで本物に伝わるわけではないんですけれども、うん、まあ日月陽子ちゃんがこんな声を聞いてくれてよかったねと、うん、
いや、う
ん、よかった、ね、一応これも言うとかなあかんとこですけど、大丈夫か君、
いや
頭、
ま、いやいや大丈夫、全然大丈夫
怖かったと思うよね。でもね、
相手
が朝ね、
その携帯がなんかでパッて、例えばシリが立ち上がったりして、うん、なんかスペーって聞こえたらいいけど、うん、携帯は別でアラームで逆に助けてくれてるので、うん、他の機械とか機器がなんか鳴ってるとかも全くないわけでしょ、うん、そこに何もないし、まあ、時計しかないから、
まあ、あんまり引っ張ってもこれ以上どうにもない話、
そ そうですね、
まあ、なんで
まあ、変なことがありましたという、うん、
またもう一回あったら今教えてください。
今度もうちょっとこうね、すごいものに遭遇して、ね、
そんなもうそんな分かっとってできるません、
まあ、もしくはあのドライブレコーダー
部屋につけてきた、部屋にドライブレコーダーつけた先月、
だからそれつけて生活するのもどうなって思いますけど、なんかなんか常に
見られてるみたいな、
なんかそんな感じあります、ね、でも寝るときに、そしたらそのさっき言ったようなアプリとかで一回なんか、うん、
録音してみたら、
録音してみようかな、でもそれで入っとったらめちゃくちゃ嫌ですね。
めっちゃいいじゃないですか、この番組で放送しましょう。
寝てる間にそうなってもそこおられへん
から、また秀樹さんそこ帰らなあかんわけ、
そうなんですよ
録音より映像の方がええと思うよ、
もっと怖い、
いやどう思うかどうか以前にね、確認の問題で、言うたらなんやけど、例えばね、一晩録画してたものと、あの一晩あの音声 を録音していったものが2つあるとしましょう、
はい、
でこれは取ることが大事なんじゃないんですよ、取ることはできるんです、
うん
うん、問題はどうやってそこに何かあったかを確認するかの方が大変、
うん、
つまり例えば12時間かかって寝てる間中 あの音を取りました、画像を取りましたっていうのをまともに確認したら12時間起きてこれ聞かなあかんの、
そうですね、
取っちゃいますね、
確かにな
るよね、
うん
うん、だからあのできることならば圧縮してみたいでしょ、うん、というか見ると物が動いてくれたら確認がしやすい、うん、例えば早送り的に、
うん、
あのパソコン的には30秒ごとにジャンプしてみるっていうことができたりするから、
うん、
これだとまああのあっという間でしょ、うん、っていうことができたりするけど、まあまあまあね、音で何かがあったかどうかを確認するのってすごく難しい、
まあ波形を出すかですね、この録音してるみたいな感じで
波形を出すのが一番
あんなん
ですね、
アプリで、いびき解消なんとかアプリ、
自分
のリムのそのいびきかいてる時間を知るための、で何もなければあの一定のものを保ってたら何もないんですけど、そこに例えば変わった音がしたり、うん、なんかした時だけパッてこうそれを取って動かすっていうアプリが
あそれやったらいいんちゃいます、ね、じゃあ
気がする、
やってくださいよ、でこの世ならざるものの音をぜひ取ってください、
ずっといびきが入ってる可能性も高いけど
ね、日月さんのこの世ならざるいびきが
怖いよ、
そう
生きてる、
そっちの方が
生きてる、
うわ
死んでない、
そしたらそしたでまたほら今度健康に気をつけなきゃって思うよ ね
健康になるから
どうしても録音にもっていく、
まあ、番組の趣旨も変わって
変わって
きますね、健康 あの番組なんか
でもね、
一
人で喋ってたら、
はい、怖いですね、それも、うん、変な寝言が入ったら
ないと変な寝言
が
ちょっと、
うん、その寝言がさめっちゃはっきりしちゃっても怖いね、
会話のような寝言やったら、
ね、誰かとほんまに喋ってて、
物語にな
ってる。それも怖いな。
何もないのって起こっていることなのか、何かって起こったことなのか、結局聞いただけではわからない。ただ日月陽子が怖かったっていう、オチになるかもしれないね。
まあでもよく持ってきてくれたね。うん、そういう体験を。
自分の中ではまあでも恐ろしいっていうね、バクバク感がなかったから、割とまだ言いやすかったの、言いやすかった。
いや、2021年の。
幕開けでしたね。
幕開け。
日月さん的には。
はい。
宇宙人からのメッセージ。
そうですよ、何か。
何を言うてるのか分からへんもんをメッセージっていうのもいかがなものかと思いますがね。
私はそう思うことにする。
日月さん、ご苦労様でした。もう十分です。
もうそう思うことにしようかな、うん、怖くて寝られへん。
四方見悦子とね、真田広之さんの主演した千葉真一さんも出てくる映画とちゃうねんから、まあ、宇宙からのメッセージもほどほどにしといてやっていう。
あったね、
大丈夫。あとはじゃあもう拙者が全部、
ね、お願いします、
うん、じゃあもうあの、
はい、
お題いきましょうか。
お題なんですけど、少々お時間よろしいでしょうか、
はい、
うん、壊れる系の怪談ってあるよなってちょっと思ったんですよ、
はい、
今のあの声の早回しだとか、
うん、
ここの機材で録音機材が急にプッて止まったりだとか、うん、でもそういうのって誤作動の範疇だと思うんですよ、うん、それがそのままもう機能を停止、そういう意味で壊れてしまったりとか、うん、あとはあのそう簡単に切れないような繊維がありえないように綺麗にぷっつり切れてたり、うん、相当硬いものがいきなりひびがピシッて入ったり、うん、もうそういう破損系っていうんですかね、
うん、
あると、うん、あるんじゃないかなと思うんですけど、うん、これで逆もしかりじゃないかと思ってますね。
逆、
例えば、壊れて作動するはずのないものが再び作動し出すだとか、
うん、
あとはその破損してたものが、まあ、ひびが入っていたり切れていたりだとか、そうしたものが修復されている、
くっつくとか、うん、傷がなくなるとか、
そういう痕跡がなくなるだとか、うん、そういうお話があったらちょっと聞いて行ってみたいなって興味があったんですけど、うん、いかがなもん。
着眼点は面白いね。壊れる話っていうのが出てくると、
はい、
多分これまでで使っ直接その題であったかどうかはわからないけれども、それに関わる話は多かったと思うんですよ。なんせあのパソコン系私壊す壊す、
うん、壊す壊す、
うん、
うん、で直したことがあるのかって言ったらないないっていう話、
ないない、これはそれはないない
だったりする。でね、この手のパソコン系のいわゆる機能っていうのって、
うん、
あの直したのではなくて回復するとか元に戻るだけであって、誰も修復したとは思ってくれない世界だったりするから、それは当然のことだったりはするんですよ。で、壊れたものがあの治るものというのって実に微妙で、前にあの何度もこの番組でもあの言いましたけれども、その怪異というのはそのいわばあの見る側の技術、聞く側の技術の方が あのスキルの高さに意味があると思いますよっていう話をしましたよね、
うん、はい、
であの壊れる方は あるものから使えないものに変質を遂げますよね、うん、
はい、
そうすると変質を遂げたまんまずっと続きますよね、
はい、
当たり前ですよね、
うん、
あの茶碗が欠けたらずっと茶碗が欠けたまんまでしょ、
う
ん、うん、だからその話とともに欠けた茶碗を見せることによって、このような形で亡くなった時に欠けたのだなどという、
うん、
あのおひれをつければいいわけですよ、
はいはいはい、
一方物が治るっていう話というのは、治るというのは元に戻ることでしょ、うん、
はい、
したがって間に壊れていた期間があったのだ、
うん、
壊れていた状態があったのだ、うん、これがそうなんだけれどもね、
うん、
と見せたときにどこも壊れてないやんか、
うん、
っていう話になるわけだから、
ほんまに壊れとったんかって
なりますよね。その通り、エグザクトリーや。そうだから、とても難しかったりするんですよ。だからあったものがなくなっているだとか、なくなったものがあるという話に置き換えるとちょっと分かりやすいかもしれないですね、
うん、
あったものがなかったら、
う
ん、おいどこ行ったんやっていう話になって、今も出てこない、
うん、
でもこれも一歩間違えると、いやいやちょっと待ってよ、お前もともとあったんかいなっていう話にはなるやん、
うん、
でなかったものが出てきたんやっていうと、うん、普通に見つかってよかったねにしかならないわけですよ、
うん、
だから着眼点のお題は面白いんだけれども、うん、壊れたものの逆バージョンでっていう考え方からするという発想の導き方だと、 不成立があるよっていう話、うん、つまり壊れたものは怪異の話に持ってきやすいけれども、うん、治ったものは怪異の証明を求められるってもどうにもなってないやんかっていう話になったりする、うんうん、
ですね、うん、一応そのこれという例えとしてまあ創作の中でになると思うんですけどよくあるじゃないですか、うん、線の切れた電話が急に鳴り出すとか、まあそういうとこから、うんまあなんかこう導き出したお題というか、うん、もう少し掘り下げて見れないもんかな
という。もしくはみんなが見てる前で物は壊れて、またそれがそのまま元に戻るとかね。まあ、そういうことがあれば。
そこまでいくと本当にね。
まあすごいことだと思いますけど。
イエス、ザッツライトなんです
けど、ね。ただね、うん、多分僕この番組で、何年だったっけ、
もう5年ぐらいになる、
ね。5年ぐらいやってる中で、まあね、多分ね、カンちゃんからお題をもらったときに、いい着眼点だねって言ったのは多分これが初めてだと思う。
そうですね。
初めてでしょ、
はい、
お題をもらったら何でも褒めるわけではなかったりするし、うん、もちろん、クソしてるわけでもないんですけれども、うん、そうではなくて、着眼点というのの導き方が面白いと思ってたりするのは、確かにね、壊れたものが元に戻るということがあるのだろうかというのって、うん、着眼点が面白いとしか言いようがなかったりするのは、壊れるとは、何のことを指すのかという認定の幅が広い面白さがあるんですよ。目に見えなくて証明できないもので言うのならば、例えば心とか、
うん、ああ、うん、なるほど、
うんうん、これは治ったというも言うけども回復とも言いますよね、
う
ん、
そうですね。
あるいは、生命活動って言うと死んでたものが生き返ったという話に近しいものを感じるでしょ。うん、これは蘇生も含めて別な言葉でくくられるカテゴリーですけど、うん、壊れたものが治ったという範疇にもちゃんと入ってる世界ではあると思うんですよ。でもちろん信じがたいかもわからないけれども、物体はそれがあったらすごいよねと思うけれども、うん、治ったものを見せられて、
うん、
治ったんだよって言われたら、お前大丈夫っていう世界にはなりますよね。一方肉体の壊れ、怪我とか病気っていうのを治すのも壊れたものを治す範疇に入ると思うんです。うん、そういうことまで含むことができたりするので、あ、確かに治ったら怖いという考え方って考え方の中に入ってていいもんだし、そういうものの見方で捉えた話もあったような気もするけれども、そういうジャンルでくくったことがないから、ちょっとね、あ、いい着眼点だなと、そういうつもりで人に聞いてもらったことがないから、こういう体験ありませんかっていうふうにいろいろ突っ込むことがあっても、壊れたものが治ったっていうことないですかって、いや、それは修理に直したら、いや、そういう話ではなくてっていう形にすぐ落とし込まれてしまうので、意図的に人に尋ねたことがないんです、その質問を。うん、だから、あ、いい着眼点やなっていう、そのものが自然に壊れる話はあるけれども、ものが自然に治るっていう不思議なものに直面したことがありますかっていうと、うん、質問をしたことがない質問を人から聞くのってちょっとびっくり、うん、ありとあらゆるあの手この手で人からなんか話聞き出そうと思って、さまざまな質問を子供の頃から繰り返してきたけど、その質問人に向かってしたことが一度もない。なので、なので着眼点なんですよ。いい質問だねじゃなくて、あ、それは着眼点すごいなと思って。で、それで捉えられることって、こんだけ引っ張りながら思い出してたりするんだけども、はい、どれも該当する話になるなと思ったりする。要するに、その、死んだ人間が生き返った話って、はい、死んだ人から聞いたことがある。死んだ人からって生き返ったからだけど、うん、こんなものがあったよとか、こんなものが見えたよっていう風になったりするけれども、うん、これはこの臨死体験というのって、うん、一昔前までは、いや、それは生き返ったんじゃなくて死んでなかったんだと、もともと言われ続けた世界だったりするわけですよ。近々、うん、になってから確かに人が亡くなられたという結論が下された後で蘇ったというのがあるから、うん、臨死体験というのがにわかに注目された時代があったので、ってな話なんて別に聞いても面白くもなんともなかったりするでしょう、うん、この番組を大好きで聞いてる人にしてみたら、もっとね頭の中での検索を一生懸命やってたりするのは、本当に壊れたものが治らへんかなと思う、治ったっていうのに近しいものはないのかなと考えてたりするんですけど、そのね、 エントロピーの逆みたいな、うん、ほっといても冷めるけれども、ほっといたら熱くなるっていうようなエントロピーの逆みたいなことって、あんま起こらへんやろなと思ってたりするけども、全くないのかっていうと、何かあったはずなんだけどな、
治ったら素敵だとも思ったんですよ。うん、思い出の品だったりとかしたら、ね、特に。
一点物とかやったらね、
そう。変わったことで言うとね、かんちゃんのリングに上がった、女の子で僕の知り合いがいたでしょう。
日向小春ちゃんですね。
日向小春ちゃん。
はい。はい、
うん。彼女がなぜ知ってたかっていうと、僕の原作の舞台に彼女が、
はいはいはい。
出てくれたな、出てくれたからなんですよ。
はい。
うん。小柄のアイドルの役かなんかで出てくれたのかな。
はい。
で、当然しみみ袋の原作者だというのを彼女は知ってるし、僕はゲネも見てるからっていうことがあったからなんですけどもね。
はい。
その芝居が跳ねた後、タンバリンプロデュースが、やった公演なんですけどね。確かね、場所は、キンケロシアターで、キンキンケロンパの、あのお二人が、内海みどりさんと、相川欽也さんが、若手の人たちに舞台が必要だからというので、建てはったシアターがあるんですよ。はい、ここで新耳をかけた時やったと、思います。打ち上げの時に、彼女が、木原さん、これ、木原さんなら何とかなりませんかっていうふうに持ってきたのが彼女の携帯だったんです。
はい。
うん。どうしたのって言ったら、真っ暗になって動かないっていうふうに。で、電源が切れたんじゃないのって言おうかと思った時に、なんかね、電源の表示はあるんですよ。ただ画面が真っ黒になってるだけでっていう。これが、さっきからこうね、ふと気がついたら、真っ暗になって動かないのか、いじってたらそうなったのかわからないけれども、元の画面に戻らない。っていうふうに。で、今までなかったのに、新耳の舞台の跳ねた後、こうなったので、で、ずっとこのままだったら、つかないままで、さすがにいつまで経っても元に戻らないから、打ち上げに場所が移った時に、木原さんなら何とかできませんっていうふうに、なんで僕なのっていうふうに、心の中で、これ壊す方が得意やねん。デストロイヤーやねん。クラッシャーやねんとかって思いながら、俺に直せとっていうふうに。ところがね、そう思うはずの僕が、事情を聞いて、あ、そんなに長い間、舞台が跳ねて、控室に戻って着替えて何やかやってる時の、いつの間にかこうなの。原因がわからないんだ。ふん、電源はある。あ、そう、ふんって、ちょっとそこに置いて。じゃあ、ちょっとそれ見せてっていうので、なぜそうしたかも、実はよく覚えてないんですけども、はい、その携帯のに僕、手をかざして、ちょっと待っててね。手に、もう大丈夫、指で触ってごらんっていう、その真っ黒の画面をピッとタッチしたら、バンと明るくなって元に戻ったって。
で、まさにこれよ、
で、その周りにいた子たちが、それまで大騒ぎしてらしい。なんか女の子たちが、っていう声が上がったの、その打ち上げの場所でっていうふうに、どうしたって言った時に、彼女が周り見せた時に、別に何もなってないやんかって言った。いや、彼女は、いや、これ今元に戻ったんです。木原さん何をやったんですかって。さあ、別に。ただ、手の上をかざしていて、治ったよっていう気がしたから手をどけて、ちょっと触ってみって言っただけって。で、こんなことができるんですかって。いや、初めてやったんで、よくわからないけど、そうなる、そうすると元に戻ると思ったからっていうインスピレーションでやったんやって。すごいねっていう風になって、大騒ぎになった。彼女今もそれよく覚えていて、なんかの関係でね、うちの事務所に一遍来てくれたことが、あって、おー、久しぶりやんかー言うた時に、あの時の携帯はお世話になりましたっていう挨拶したぐらいやから。うん、彼女にとっては、まあ。
よっぽど強烈な。
うん、で、あの時ね、いろんなものが携帯に入っていたので、まあ、例えばスケジュールとか、だから、開かないと大変だ。
そうです。仕事でも使えますからね。
だから、終わった時はそうでもないし、そのうちなんとかなるだろうし、こんなことなったことないから、だろうし、ということをいろんな含めて、元に戻るやろ、別に落としたわけでもなんでもなくて、控室に置いてあったものだからっていうのが、真っ黒になったまんまというのを、さすがに打ち上げの途中になっても元に戻らないので、これでショップに持ってかなきゃならないの、と思って、ダメ元で一か八か木原さんに聞いてみようがあったと思うけれども、まさかね、 そのいわゆる携帯電話の上に手をかざして、今手かざして、手をかざしただけで、しばらく目をつぶって、ほんの5、6秒あったと思うんだけどね、はい、うん、もういいよ、今治ったからとか、もう治ってるはず、開け、触ってみっていうふうに、治ったことを確信するかのように言われたのが彼女にとってはショックだったらしい。え、何にもやってないやんだってっていうふうに、たかたか手かざしたぐらいで、自分はもう あっちこっちいろんなことをやっても元に戻らなかったのでというのが、そうなんですかっていう顔をくむらせたまんまで、ポッと指先た、触った途端に、パッと明るくなって元に戻ったから、うん、その途中の過程を散々聞いていた周りのその女優陣がそれを見て、どよめいた、うん、っていう声があって、何がそんなにびっくりすることなのというだけ、動かなかった、動作、作動不能になった時間が長かったの。
だと。サイキックパワーで。
うん、ハンドパワー、ね。
だから、木原さんが直したっていうのが本当まず
い。いや、僕が後にも先にも、なんかこうね、電子機器を直したなんて、こんな話ぐらいちゃうやろか。
だって、ご自分で壊す方が
得意ですよね。そうですよね。だから、物も壊すし、物も直すし、どないなったんですか。
小春ちゃんも、だから、ダメ元で持ってったけど、とどめ刺されなくてよかったでって、すごい思いましたもん。
まあ、本当やね。携帯に。ただ、今、実名出しても問題がなかろうと思ったのは、その挨拶があったから。
うん、
お久しぶりって、あの時の携帯お世話になりましたみたいなような、直していただいてっていうに、あ、まだ覚えてるのか、あれお前の携帯かそういえばみたいなような話をして、実名出してもらっても大丈夫な形で言ったぐらいだったりするぐらいだから、うん、まあ別に嘘やデタラメを言いたいってこんな番組出てるわけでは、うん、ないわけですから、本当には楽しいとおぼしきものしか言ってなかったりするけども、はい、名前を出しても構わないというのは特に本人に裏取っていただいても結構ですという覚悟がないと、うん、なかなか言えるものではある、
ね、
まあまあ迷惑をかけないことは当然のことながら、
ご本人ちゃんと覚えてらっしゃって、うん、先にねそれ言ってくれて、
やっぱりでも本当貴重ですよね、うん、こうその機材トラブルを間近でずっと見てきた我々と、
そんな木原さんが物を直せるなんて、
逆に直した事例もあるっていう、うん、
まあただね、で壊れるものを直すという部類に入るという入るかというと微妙に入らないかもわからないけれども、うん、水や酒の味を変えることというのは割と僕得意でできる。
来たよ、
味を変える、
来たね、
来たでこれ、
うん、それこそ今なんでこんなこと言うかって、手をかざすことで思い出したって、うん、一升瓶にこうやって、うん、お酒の瓶にこうやってやると多分味が変わる、勝手に変えるんじゃなくて、とりあえずそれなりのことを、まあ、念じるなり考えるなりだけども、うん、してすれば多少変えることはできる。酒なら多少じゃない形で変えることができる。
あれしましょう、
うん、飲み比べ、
木原水売りましょう。
あ、木原酒
木原酒、
何マルチな話をしてんねん君らは
ちょっと念入れてもらって、
ほんまですね、
ほんまに、
う
ん、
念入りの
ね、ね、よく見る前は水素水って書いてあるのかと思ったら、これ水というじゃない、木って書いてあるんです
よ、ね、よう見たら あれみたいな、
木原の元が言いますって、
うん、あれ、
それはマルチな上に詐欺や
ほんまですね、
わかりませんよ、ほんまにそれがすごいまろやかな水になったら、うん、それはそれで、
いや、まろやかになるかどうかわからないですよ、うん、必ずしも、うん、ただ味や質は変えたことがあるので、だから意図的にやらないだけで変えたことあるのでっていうに、こうできるんじゃないんですかっていうと、ただできるかなと思ってやったらできたっていうだけの話だけれども、その1回きり以外やったことがないと、
ほんまハンドパワーって感じですよね、
うん、
面白い
ですね、
いや、うん、なんか信じられへんから、まあやってみって言われてやるのは嫌だなと思うんですけど、ただ僕はお酒を飲まない人なので、だからこそそんなことでできるかもわからないけども、はっきり覚えてるのはワインを酸っぱくしたことがある。
へ
ー、なんかできるんじゃないのっていうふうに、うんうん、どうなんでしょうねって言って、割とね結構なワインをグラスで注がれててよかったなっていうふうに、うん、ちょっとやってみてよって、うんって言って、できるとも思ってないし、うん、うん、もう怒るもんかみたいなつもりもなくはなかったけども、まあやって、酸っぱって言われたことは覚えてるだから飲んでたやつを置いてやってって言って、これで変わるって言われるんだよねっていうのって、なんかで見たことがあってねって、やってってやって、で どうでしょうかねっていうに、うん、変わったかな、まれわかなったかな、ここが増えたかなとかっていうに、クイッてやって、酸っぱっていうふうに言われたのを覚えてる。
ワインを熟成させすぎたのか、それかもっと戻ったのか。
酸化しても
な。酸化なのか、うん、もっとそれ、ワインの前の。
元に戻したのか。
でも、いずれにせよ、結構な時間軸です
ね、どっちもね。
まあ、
ね、
ワインビネガーになったのか、うん、そもそもの、ね、ブドウ果汁のような、
最初の。
ものがなったのか、よくわからないんですけれども、うんうん、その場で捨てられたからね。これ、高いんだよって、知らんがな、そんなん、みたいな。僕、わからへんから、みたいな。
ハンドパワーや、ハンドパワー。
ハンドパワーですね。
いつか水をビールに変えてほしいもん
ね。そうですね。
うん、水はビールに変わりません。うん。
まろやか
しい。爆芽が読んねんから、ホップ買っていんねんし。うん。ただ、これも、別なものに変異することを指すんだったらばっていうところで、いや、これは、例えが悪かったね。これはどちらかというと壊す方やね。まともだったものをまともじゃないものにするのは正しくはない。
そうですね。うん。どちらかといえば。
どちらかと、言えば。うん。ただ、その、治ったものというのの立証がしづらかったりするのって、壊れる状態を自分以外の人間がちゃんと知っていて、元に戻った状態に立ち会って、元に戻ったという正常作動を確認するということを、ひっくるめて、複数の人間の目撃と体験との証言が揃わないと、いや、そもそもっていう、ツッコミって絶対入るし、少なくても本人たちにそうであっても、第三者に信じてもらうのはすごく難しい世界のジャンルであることは、間違いないと思うんですよ。元の破壊物を知らないわけだから、で、壊れたものを何とかしてくれというケースっていうのは、直せるという何かを知ってない限りには、水を向けられない世界。
そうですね。
でしょ、うん、だから最初からその人にそんなことができるということありきでなければ成立が難しかったりするので、勝手に壊れて勝手に治ったものはもともと壊れてなかったものなのだっていう結論を導き出す方が簡単であるがゆえに、着眼点もなかったけれども、これを聞いてくださってるリスナーの方に、もしも今言った目撃証言がワンセットである形で体験を持たれるならば、それは大変貴重な体験なので、ぜひとも番組に寄せていただければと思うんですよ。ただし、ちょっとピースが欠けてるとそれは成立がありません。階段ではなくてただの勘違い、ただの思い違い。しかも物体が複数である、量産型のものにそれを該当させられると、まあ、誰かがすり替えたんじゃないかになるわけです。
まあ、新しく買ったんちゃうかと。
そう、ね、うん、同じ模様の茶碗がいっぱいあればあるほど、うん、これ直ったんですって。で、割れたことも割れたんですって、ね、うん、いやいや、同じ茶碗を置き換えたら、壊れたやつは捨てられて、
うん、
で、いざ聞いてみたらお母さんが、あれ、捨てたわよって、うん、他に指あるもんだ、3つまでは壊してええよみたいな、そんな世界がないとは言えないので、うん、はい、成立を証明するのってすごく難しい。
難しい。
難しいところではありますね。う
ん、だからさっきのその、ひなたちゃんだっけ、うん、の話が適当にこの場合に該当して合うかなっていうふうに引っ張り出すことになったのって、うん、壊したところに僕がいなかったこと、うん、壊れたという状態と時間の長さか分からなかったこと、うん、で自分がそもそもそんなことできると思ってなかったのと、うん、ただそれで治るんじゃないかなと思って治ったことを確認したのは周りの女の子と当の本人だった、
うん、
だから僕がこの話の中で加入してるのは手をかざした5秒しかないんです、うん、大体の。だからっていうぐらいかな。で、当然本に書いてないです。バカバカしいっていう。
でも我々にとっても貴重な話ですね。
そうですね。
木原さんが直したっていう
話。不思議パワーの話ですね。
そうそうそうそう、そう。
うん、なぜ、この番組ですら、もう海音、イオンは入らないって言われたのに入ったから
ね。そうですね。
で、僕は階段を喋るためにヘッドホンがまだおかしいので、頭がおかしくなりそう。その音がぐるぐるぐるぐる回るので。
まだですか。
うん、右から聞こえたり、左から聞こえたり。
これはこれからまた別冊を取るときにもっと苦しくなるかもしれない、
ね、かもわかんないですね。
告知いきましょうか。
告知いきましょう、私は日月陽子はひらがなで、つにてんてんの日月陽子で検索お願いします。 SNS ホームページ、いろいろありますのでよろしくどうぞ。
松山勘十郎は4月4日大衆プロレス松山座、久しぶりの公演再開でございます。出演者や時間、会場、料金などは松山勘十郎で検索してブログや SNS 等で調べて、ぜひ会場まで会いに来てください。でも体には十分気をつけてよろしくお願いします、
うん、 COVID-19 感染拡大が収束に向かいますように、救われるべき命が救われますように願っています、
はい、番組では別冊怪談ラジオを販売しております。
ちょっと普通の地上波のラジオでは放送できない僕の体験を、語っています。二度と本の形でまとめるつもりのない話が入っていますので、ぜひお聞きになってくださればと。どうやったら買えるの？詳しくは、ラジオ関西の怪談ラジオのホームページをご覧になって、ぜひともお買い求めいただければと思います。
今夜はいかがでしたでしょうか？
何もなければいいんですが。
え？ちょっと、あなたの城。誰ですか？
番組ではお便りや感想のほか、あなたが体験した怖い話や、あなたが聞いた身近な人の不思議な体験、また怖い写真やいわく因縁のあるものなどもお待ちしています。
メールの宛先は怪談アットマーク jocr.jp、 kaidan アットマーク jocr.jp、ファックスは 078-361-0005 078-361-0005。 おはがきは郵便番号 650-8580、 ラジオ関西怪談ラジオ怖い水曜日まで。
ぜひ本物の怖い話を私に教えてください。
お相手は歌う怪談女日月陽子と、
怪談大好きプロレスラー松山勘十郎と、
そして怪談を集めて47年、
木原博一でした。
それでは
また来週お耳にかかりましょう。
この1週間あなたが無事でありますように。